こんばんは、下平です。
こんばんは、清水奈央です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、8月もやってまいりました。この番組は YouTube、ポッドキャスト、他各プラットフォームでお届けしています。はい、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、ということで8月に入りましたが。
ねえ、まあ、夏休みということでね。
はい。
みんなどうせ毎日暇でしょ
暇です。
しかも、外出するとね、何かとお金もかかるし。
はい。
しかも、今、どうせ外に出たら35度ですよ。
本当ですよ、
もう。うん、溶ける。なので、今回は夏休みは家にいてたっぷりと動画配信で面白いコンテンツを見ようということでおすすめを紹介しようという感じですね。
なんかちょうどこの番組コロナ禍からね、うん、年から始めて、うん、当然その時はまあネットフリックスも含めてみんなね、うん、あの空前の動画配信分楽しいんだと思いますけど、うん、その後も僕ら1年1回ぐらいこういうのやってますけど、なんかどうでしょう、僕だけですかね、今回の特集は久々にちょっと楽しいですね、
うんうん、そうだからね、1年ぐらい前だと思うんだけど、うん、前回なんか動画配信ってブームが去って落ち着いてきちゃったよねみたいな
話しましたよね、
扱いだったじゃん、
うんうんうん、
それがね、今回あの皆さんにおすすめっていうのを探したらですね、また面白くなってる
感じしますよね、
うん、全然面白いから、うん、もういいのいっぱいあります。夏休み中見ても飽きないと思うんで、
うんうん、
どんどん上げていきましょう。
さあ、じゃあ、
じゃあ洋平君
から、はい、じゃあ早速みんな一作品ずつぐらい、うん、僕はですね、
はい、
ディズニープラスから、
うん、
七夕の国ということで、これ皆さん七夕の国多分ご存じない方多いと思いますが、
うん、
前々回ぐらいかな、寄生獣描いたね、漫画家の岩木仁さんの、作品でちょっと七夕の国っていう作品あるよって話、井田さんがされたかされてないか覚えてませんけど、うん、その岩木さんのですね、作品の実写化ということで、
うん、
もう20年ぐらい前の漫画なんですけども、これまあ簡単に言うとですね、まあ、ある日ビリや人が謎の球体にえぐられて、まあ、死んだりね、うん、破壊されるっていう、そういう事件が起きると同時に主役がですね、
うん、
平凡な大学生の南丸くんっていうんですけど、どうでもいい役に立たない超能力をちょっと持ってる大学生、
そうちっちゃい、
そう
穴が開けられる、
ね、もうしょうもないチューって言ってその紙にポツってちょっと穴が開くみたいな話があるんだけど、その彼とその事件との関係性がちょっとあんのかないのかっていうところでですね、この怪事件の真相解明にこの主人公が巻き込まれて、ある地方の町へ行くんですけども、その町でですね、実は自分にルーツがある、まあ超能力者のね家系と実は関係あったんじゃないかみたいなことで、まあ人がその中で死にまくったりする、
わーこれ見たいな、
そういう
実写なんですね、
実写、
今お話したように元々は漫画です、はい、でそれが実写化されされたんですけども、まあ、とにかくね、あのストーリーが原作にめちゃめちゃ忠実なんですよ。忠実なんですけど、設定があれって平成の初期とかじゃないですか、なんですけど令和の今なんですよ、なんですけどすごいその辺壊さずに自然な感じ、であとはやっぱり前回のヒストリアの時同様、岩木さんの残酷だけどどっかちょっと冷徹な俯瞰した目がこのドラマでもちゃんと再現、でも個人的には一番はですね、ね、後で出てくるかもしれませんけど、北野武監督 の首もそうですけど、あの、いわゆる戦国物とかの合戦の、まあ、CG、多分、キングダムもそうなのかもしれないけど、僕はあんまりああいうの見ないんで、他でもそうなのかもしれないですけど、思った以上にその大量の、こう、人が合戦の中で、まあ、その、さっきの超能力使って死にまくんですよ。あの漫画で、あのシーンを、本当に映像で再現できるのかと思ったら、それが見事でですね、まあとにかく迫力もあるし、
これディズニープラスか、
そう
今いや入ってないんだよなディズニープラス
で、あのね、この地方の町をね、祖先の町を訪れて、その大自然とかもの雄大さもですね、あのこの世界観とかも完全に再現されてるので、
そうでもこれ原作の漫画が面白いからね、岩木さんやっぱさすがだから、
なので、これドラマで第10話までで、今もう5話ぐらいかな、ですけど、まあ非常に安心して見れますし。
そうか。これ毎週毎週更新なの？
何話ずつかっていう感じですけど、9月にはもう10話配信だし、
まだ全部は出てない。
今半分。
半分か。
うん。なので非常に面白い
です
ね。
どっかでやってくんないかな。
はい。僕もこれだけのために今ディズニープラス入ったので、まあ七夕の国はぜひおすすめですね。
なるほど。見たいな。僕もこれちょっと楽しみなんだよね。予告編いいもんね、すごい。
最高です。
原作もいい。
面白いです。じゃあ、ノアさん、
はい、じゃあ私はまず最初にこれをいきます。壇上飯、
鉄板だね、
はい、壇上飯は、前回のクールで、ま、アニメをやっておりまして、元の原作は久井亮子さんの壇上飯、これは角川の春田文庫かな、から春田文庫です、春田から出て
ネットフリックスでも見れますね、
はい、漫画でネットフリックスでも見れます、 はい、でこれは、私ちょこちょこ言ってるんですけど、アニメでご飯作ったりご飯食べたりするやつがすごい好きで、うん、例えばあのおいしんぼとかそういったのがすごい大好きなんですけど、これもダンジョン飯っていうからにはダンジョン飯飯作るんですけど、とある島に現れた迷宮がありまして、そこにな狂乱の魔術師っていうのがいて、うん、その狂乱の魔術師を倒すとその全てのこう金銀財宝みたいのを与えるみたいな、
そんな話だったんだ。
そう
僕アニメ見て分かんなかったわ
そういう設定になってて、うん、でその数多くの冒険者がその迷宮へと繰り出してその狂乱の魔術師をまあ倒す
んだ、うん、そんなワンピースみたいな設定があったの。
そう一応あるんですよ。
毎回ご飯食べるばっかりだと思ってさ僕見てんだよこれ全部
一応そういう設定になってるんですよ、
でそうなんだ。
この表紙に載ってるこのライオスをはじめとした4人のパーティーがあって、うんうん、迷宮にその繰り出すんですね、うん、そ
うでね全員が食いしん坊なの。
そう全員が食いしん坊でこのライオスの主人公のライオスの妹がダンジョン回ってる最中にドラゴンに食べられちゃって、
あら
で、もう財産も食べ物も全て置いてそこから逃げ出してくるんですよ、うん、この人たちは、
はい、
でだけどその妹のファニーだけを置いてその逃げられはしないっていうことで、うん、ダンジョンに戻ろうって言って戻ります、
うん、でもなんかさ今の話聞いてると大冒険ダンジョンものに聞こえるじゃん。
そうダンジョン
もでも全然違うんですよ。なんかほのぼのなんだよね。
もっと楽に見れるから、
ね、いやほのぼのなんだけど、うん、そのほのぼの中にそのファリンを助けに行くライオスの兄貴の気持ちとか、うん、一緒にこのダンジョン回ってる中にエルフのマルシル、
クールな子ね、
うん、そうマルシルっていうのがいるんですけど、うん、マルシルのその友情だったりっていう、そうそう結構泣けるシーンがあって、そうそう
で料理上手なドワーフがいて、
うん、そう料理上手なドワーフがいて、で、うん、その料理上手なドワーフの過去とかもだんだんこう分かってきたりとか、うん、実はそのあるんですよこの迷宮と、
これだから
関係が
なんかふんわりして食べ物系であってるけど人間関係とかはうまいんだよね。
そう結構書き方がすごい上手なんだけど、こう今までのやつだと例えば私たちが知ってる人参とか鶏肉とか牛肉とかっていうのを使って料理をするっていう感じなんですけど、うん、もうこれは完全にこの世界にしか生息しない植物とか生物を使ってご飯を作りながらそのダンジョンを回ってファリンを助けに行くっていう話、うんうん、
なるほど
で、まあ、ちょっととにかく見てみるとなんかあれかもしれないですね。
そうこれでもなんか本割り系だよ
本割り系、うん、そう、う
ん、でダンジョンの中でも何ていうの毎回死ぬほど怖い敵とかは出ないの、
うん、そう全然
な割と簡単に倒せて、でそれをどうやって食うかな、うん、こんな気持ち悪いのみたいなのが多いわけ
で、私のおすすめのキャラクターはこのさっき言った、うん、マルシルと、うん、ドワーフの
おじさん
なんです、ね、あ戦士か戦士なんですけど、
ちょっと見せてみます。
これがですねこの二人のキャラクターが本当に良くて、
うん、
アニメって声さらに入るじゃないですか、うんうん、その声優さんもすごい良くて、
うん、
もう思わずこう
そうだね
ほろりと泣いてしまうようなエピソードがあったりとか
して、
う
ん、なんかねもうダンジョンの中にこもって美味しいものを食べるシチュエーションコメディーなんだけど、
美味しそう、
うまいんだよね。
そう
ほどいいの、
そうなんかちょうどいい、
そう戦いも危なすぎないし、
じゃバランスいいさ、
ね、そうバランスがいいのよすごい。でライバルの他の探検者なんかもいるんだけど、
うん、
そこともねそんなにめちゃめちゃ揉めることもないし、
うん、
悪役が基本的に出てこない。
そうですね、確
かにだからのんびり見れる楽しいほのぼのアニメ。
えこれは
アニメがおすすめ。
なんだろう、さっきの七夕の国なんかはその実写化ってことではちょっと違いますけど、うん、原作にかなり忠実なんですけど、これはアニメは原作に忠実、
あ原作に割と忠実ですよ ね、
う
ん、これは、
う
ん、
そうだね。そう
で漫画もいいんですけど、そのアニメが結構本当に力、うんね、作画とかも力入ってて、
これ原作も絵うまいもんね、
うんうんうん、
確かに今見て
そうなんでアニメ本当におすすめなんで、ぜひ、うん、これ気軽に見れるんでよかったら見てみてください。
そうね、ダンジョン飯面白いよな、うん、だからなんかね面白いの見たいっていうんじゃなくて、うん、あ暇だなとかさちょっと時間潰すかなっていう時にダンジョン飯はさらっと見るのはいい、
じゃああんまり頭使わなくてもいいってことですね、
うん、だからなんか他に本読みながらダンジョン飯流しておいて
DGM 代わり
で、特に日本語だからさストーリーわかるし、はい、
そうい
うのに使うに本当にいいと思う。
そう
見てみよう。
全然ごめんなさい話ちょっと脱線しちゃうんですけど、
うん、
アニメでとんでもスキルで異世界放浪飯っていうのをやってて、うんあね あれも面白いですね。
あれも面白いね。
あれはそのイオンから異世界に転生した現代人がイオンから、うんうん、通販してそのイオンの食材で
イオン出すんだ。
そう食事を作る。
でもそこにねフェンリルっていうとんでもなく強い化け物、狼の化け物が仲間になって、
そう、
そのバディの仲間がとんでもない餌を買ってくるの。ドラゴンとか、ドラゴン ちょっとちょちょいとやってくるよって言って持ってきてそれをステーキにして食べたりするのよ。
そうそう、それがまたこれは
本当に
超いいですね。
これもでも本当に毎回毎回、うん、でカレーとか作って食わすのよ。
そうそうそう、
異世界に。
いいっすね。
そうでこの人の作った食事を食べると、うん、なんか異世界の人たちはパワーがモリモリになってすっごい強くなったりとかして、
要するにね、あのポカリスエットみたいなのが強烈なあのポーションになっちゃう。
そうそうそうそう。
いや面白いよ異世界もの、だから意外とさ、ね、変化球の異世界もの今面白いよね。
掛け算するとやっぱ変わりますね。
そうそうそう、いろいろやっぱね広がりありますよね。
俺料理もの好きだからちょっと普通の料理ものしか見たことないから、ぜひぜひ、うん、その取っかかりとしては
いい。男女飯いいかもね、
うんうん、え孤独のグルメとか好きですか、
ね、あ好き好き好き。
孤独のグルメ面白いよね。
面白いですよね。、うん、映画やるんですよね今度ね。
あそうなんだ、
う
ん、
そう。
映画はしんどくない、
ね、どうなるんですかね。
あれはさあ本当に1回15分のダラダラダラダラただ流しておいて、
ね、まさにね、
そう神経がそっちに向いた時だけ見て、あまた食べてるわ町重さんみたいな。
だってちょうどそんな感じでお正月かなんかもう何年分まとめてテレビでやってたじゃないです
か、うん
うん、だからわざわざ映画館行く感じじゃないかな。
町重さんがあの監督やるらしいですよ。
本当、
うん、
心配だな。
それがどっちに出るかってところですね。
だいたい自分で監督するとやばいことあるからな。
そう2025年1月
で、でももう素晴らしい番組持てたねこの人。
ね本当ですよ ね。
でもイメージ、ね、
本人は全然小食でご飯そんなに食べないらしいですよ、
うん、だからこの撮影の時だけものすごく食べるん
ですよ。、ね、さすがですね。
さすが。
あすいません、はい、話がいろいろ。
では、はい、イラさんいかがですか。
僕のおすすめですね、うん、Netflix、
はい、
であのパラドックスの若い大学生のお兄ちゃん役で出ていたチェ・ウシクが主演の、うん、まあ、殺人者のパラドックス、
はいはいはい、
これはね全然期待しないで見たらすごい面白かった。イケてない大学生が、
はい、
あるひょんなことから人を殺しちゃうの、
うん、
でもなぜか全ての証拠が綺麗に消えるのよ。
そう、
それであれ俺もしかして殺人者としての才能があるのかもしれないっていうので、
うん、
どんどん深みにはまって人を殺していくんだけど、
はい、
でも毎回毎回逃げ切れるってい
う
ブラックコメディーなの。
それは別に超能力者とかじゃないん
じゃないですよ。たまたま消えるの、
運がいいの、
本当に運なんだ、
まぐれで殺されるやつは大体みんなものすごく悪いやつなの。
そう、
過去レイプ犯だったり、はい、うん、自分のその両親を殺して生命保険を受け取ってる女の子だったり、
そういう
悪いやつを殺してその後証拠が消えて、でまた他の殺人者が入ってきて揉めるんだけど、うん、最後の最後また逃げ切っちゃうっていう。
その最初は、うん、あのなるべくしてなったわけじゃなくてこう、うん、ね、ひょんなことが殺人者になっちゃったことですけど、うん、その後の殺人は意図的にするんですか。
意図的にする。
あ、そう、
うん、犬が指紋舐めちゃったりとかする、 それで分かんなくなっちゃったりとか、
飼い主の女の子を殺しちゃうんだけど、その血を犬がすぐに舐めてきてペロペロペロペロ舐めて、かわいいねみたいな感じの犬につながったりする
ん
だよ。それはじゃあ結果的に運よくそういう犬も含めて他者の自力じゃなくて他力でそうになっていくのか、うん、自力で意識しないでやったこともなんか天才的な何かあったみたいな。
天才的ななんとかじゃなくて本当にラッキーなんだけど、そういう超強運を持っているわけ。最初に人を殺したののところを、はい、女の子に目撃されちゃうんだよね、
うん、
で、
そうそう、
脅されて毎月毎月20万払えって言われて、
そうそうそう、
こんなのとって無理だって言って殺しちゃうと、
うん、
犬が死体を食べちゃうとかさ、
うん、
死因が分かんなくなっちゃう。
そうそうそう
そう、そんなのが永遠と続いていくんだけど、それが面白いのよ。でしかもこれね、
はい、
ショートシリーズだからね、Netflixの8回で終わるから、
うん、
全16回で1回70分とかじゃないのよ、
うん、それだったらなんとかね、
そうさらって見れるじゃん、
はいはいはい、
で、うん、絵も綺麗だし、これ面白かったな。そうそうそう、
これ系のこれ多分なんか私あの、うん、イカゲームとかの感じがすごいしてて、
ね、
なんかショート ドラマなんだけど、ね、そう8話でなんかこうギュッと、
うん、
あの気合の入ったドラマみたいな、これもそんな感じしますよね、
うん、で残酷シーンはすごい残酷、
うん、
あのレンガで頭殴って殺すとかさ、
うん、
血もドバドバ出てくるし、
うん、
ただ
いい、ね、
その後にすごく綺麗なシーンでコミカルだったりするシーンが混ざってくるの。
あ、そう、楽しそう、う
ん、だからブレイキングバッド的な世界にちょっと近い、
ちょっと悪活になります。
それの韓流もので、で、チェ・ウシクがどう見てもやっぱ悪役の顔になんないんだよね。
うん、
この子、童顔でほら。
なんかボヤーンとして。
そう。で、スタイルもいいじゃん。
うん、
彼183ぐらいあるからね。
うんうん、
なので、殺人者のパラドックスは最近見た俳優ドラマの中で一番面白かったかな。
おー、なるほど。
ぜひチェックしてみたいと思いますが。はい、でもまだまだね、うん、ありそうなんですが、続きは本編でということで、はい、楽しみにいただければと思いますが、さあ、ここでお便りご質問来てますか。
はい、ようこさん、40代女性からいただいています。
はい、
第231回自己啓発の回、とても興味深く拝聴しました。私も大人に出会ってから自己啓発 から卒業しました。
ありがとうございます。
と言いたいところですが、足抜けはできてないなと思います。
わかります。
書籍には手を出していないものの、 YouTube でついつい見てしまいます。ただノアさんが最後に行ったというセミナー、私がどっぷり使っていた界隈は褒める系、無駄な時間を作る系、事故に、見返りが返ってくるかどうかは関係ない系だったので、内容にびっくりしました。そんな自己啓発もあるんだなと。それから自己投資の話を聞きながら、自分自身何かしらの結果を得たいという思いが強いことに気づきました。気づいても何も変わらないとイラさんはおっしゃいましたが、それは誰かに気づきをもたらされるタレキの気づきの場合なのかなと。
全然分かんないから、
なんかハングルっぽかったけど大丈夫ですか。
それは誰かに気づきをもたらされるタレキの気づきの場合なのかなと思いました。他者の話から自分で気づきを得ることは意味があることなのだと思いたいです、うんうん、私もイラさんのようにもっと本をたくさん読んでればよかったな。今も本当に読みたい本がたくさんあり、うん、積んどくが溜まっています。
まあそれは素敵、うん、
本からの知識を血肉にすれば自己啓発に陥らずにいられるようになると思います。
いや本当だよ、自己啓発はもうパターンとシステムだから、うんうん、もうそれに気がつかないとちょっとやばいよね、うんうん、あの人たち言ってることってもう公式だから、
うんうん、なんか最近自己啓発っていう言葉じゃなくて思考っていう言葉でめちゃくちゃ本ありません？
思考、
うん、あの考える、う
ん、なんとかの思考力みたいな、
う
ん、だから今思考力だけでなんとかなると思ってるんだけど、うん、先週紹介したタレブにも書いてあったよ、うん、人間の思考力には到底及ばない、うんうん、世界がよく分かっているかどうかもまだ分かっていないっていうレベルの世界がいっぱいあるから、うん、あんまりその思考力だけに頼るのはちょっと危ないような気がする。
しかも思考力つけたかったら思考力の本読まない方が思考力つきそうですよね。
それまた違うんだよね。システムとしてどういうものなのか、人間の思考がっていうのが分かった上で限界を知るっていうのがなんか大事な気がするな。でもこういう人たちが言う思考力ってさ、
うん、
この考え方をすれば、
あ、
考え方
を変える
だけで全てうまくいくっていう、
そ
う
そ
う
そ
う、
あ、なるほど、
ごまかしじゃん、そんな嘘だから、
はいはいはいはい、そうですね。
そのパターンにはまると良くないなって気がする、
うん、またこれだけ1テーマいけそうなん
で、
うん、
本当にこれも盛り上がっちゃいますね、はいはい、で次、ライブミュージックさん40代女性からいただいています、うん、お給料のネゴについて相談させてください。
なるほど。
私は某国のある大手商社の子会社に勤務しています。
某日本じゃないの？
日本じゃないんです ね、
なるほどね、う
ん、営業部の現地社員の中でもフル株で、新たに赴任した駐在員は現地語を不得意とするため、私の助けを必要としています、うん、会社は今私がいる国の拠点に力を入れており、この上司もなんとか実績を上げたいという考えているようです、
うん、
このところ物価上昇もすごいのでお給料を上げてほしいと思っていますが、どのタイミングでどのように給料交渉に話を持っていけばいいでしょうか。
これその上司の人とどれぐらい通貫になれたかっていうのも大きくない？
そうですね、
ある程度信頼感をお互い持ってないと話せないし、
うんうんうん、
あとそれができた上でできれば中程度でいいから、その自分が活躍して取れた仕事っていうのが一個ある、信頼感があるっていうタイミングが理想なんだよね、うん、
でもまあ逆に言うと、ね、相談してくるから そこまでは言ってないっていう前提だったらどうなりますかね、う
ん、そこまで言ってないっていうんだったらちょっと、爪を研いで、あれこの仕事うまくいきそうだなで行った、でそこで行くっていうのが一番いいと思う。
やっぱちょっとそこ必要ですよね、うん、一個ね、うん、フックになるようなものが、
まあ、はっきり言ってビジネスの人だから、実際現実化した利益に関してはものすごく敏感なので、
うん、
で調子に乗ってうわー俺たちがやったんだっていう時に行くっていうのが一番いいんじゃないかな。
そうですよね。
ただこの某国がどういう意味なのかが分かんないん
で、ね、一口に外資系って言ってもね、うん、いろんな某国ありますもんね、
うん、ただ某国がアメリカみたいにさドライな国であれば、うん、私はこれだけ今回数字が上がりましたんで上げ、これぐらい上げてくださいっていうのは大丈夫な文化じゃん。
むしろ言いやすそうですよね。
そう、そういう国ではいいと思う、う
ん、そうじゃない某国だったらどうすんだろう。
分かんないからね、で僕タイとかベトナムビジネスの習慣が分かんないから、ベトナムは共産主義じゃん、しかも、
うんうん、
ベトナムだと商社なんていっぱいあるしさ、
うんどうなんでしょうね、
うん、分かんない。フィリピンとかでもどうなんだろうと思うし、
うん、
で現地駐在員の扱いがどういう会社かっていうのもあるよね、
うん、
でそれも例えばヨーロッパの国々と日本の関係とさ、例えばタイとかカンボジアの会社の日本人の扱いだとまたちょっと違ったりするじゃん。
違いますよね、
うん、なのでそこら辺も加味してだけど、信頼感を作る、ある程度の業績を上げた、うん、ベストのタイミングでドンと行く、
うん、
っていうのがいいかな。
どんと行きたいですね。
行きたいですね。
行きたいね。
そっか。そっか、そういうの
ちょっとまたね、追加の情報待ってます。う
ん、はい。
はい。ということで、この後ですね、たっぷりと夏休みのね、 映画ドラマアニメ等の配信のおすすめをお話していきたいと思いますが、その前に番組から、お知らせがあります。だいたい月1ペースの人生相談ですが、今回はですね、結婚&離婚に関する質問相談大募集スペシャルです。
ですね、人生の究極の決断についてですね、はい、不動産を買うか結婚か離婚か、この3つだから。
こういうこと？
そう、だってあとさ、自動車買うか買わないかとかはさ、そんな大した決断じゃないじゃん。
確かに。
そっか、そういうことか。
ね、もともとね、僕らとしてはまあね、結婚に関するね、まあノアさんもね、結婚されました。そういう、特集しようかみたいに言ってたところですね、やっぱりね、前番組を取り上げたかもしれませんが、質問で、やっぱちょっと離婚に関するね、のも欲しいみたいなところをいただいたのでですね、じゃあついでに募集しようかってことで、
ま
あね、8月末にですね、配信予定ですので、もう結婚離婚に関する相談もウェルカムっていうことで、
そうだね。あと相談だけじゃなく、自分の結婚はこうでしたとか、自分の場合はこうだったっていうリポートを送ってくれれば、それをノアさんが読んでみんなでいじれるので、そこをどしどし書いてほしい。
そうですね。まあそして当然ね、僕らの経験談なんかも話しつつ、やはりね、改めてすごいですね。今結婚のことで、まあノアさんでって話ですけど、よう考えたら、ね、離婚のご経験もあるので、ハイブリッド。
そうなんですよ。
ですのでですね、
皆さんからの、
これはハイブリッドなの、
はいはい、そう、いろいろ一通りは経験してるので、
はいはい、
でも楽しいんだよね、
はい、お力にな
れば。大体このパターン盛り上がるじゃない、
はい、
失恋の回も盛り上がる
し、はい、そう、そう、なのでもうね、ウェルカムクエスチョンで、はい、お願いします。詳しくはこちらも概要欄から、
ね、そしたらさ、はい、フラッシュだけど、はい、初体験スペシャルやる。
あ、
それやりましょうよ。
それやってないですね。
やってない。
じゃあそれは9月初体験スペシャル。
やってない。
やりたいやりたい。
クリスマスとかでもいいけどな。
初体験って。
でも早いうちにやりたいか。
うん、初体験ってすっごい覚えてません。なんかいつまでも覚えてます
よ、ね。ちょっとまた
しゃべんなく
て。
すいません。
じゃあ近いからいます。はい、皆さんの初体験スペシャル。は
い、それもまあ募集。そっちばっかり集まっちゃったりしてね。そしたらいけないテーマ
か。俺なんか無料公開の大候補だな。
はい、大候補ですね。やはりこういう話が一番盛り上がりますが、この後ね、本編は、続きは4通りご視聴法があります。
はい、
YouTube メンバーシップ、Apple サブスクリプション、audiobook.jp、そして、現在まだちょっとね、復旧中の、ニコード。これ間に合うといいんですか、ちょっと、はい、この配信時まだ厳しいかなと思いますが、続きは、概要欄から、ご覧ください。
はい。
はい、ということで、本編でお目にかかりましょう。
はい、それではまた。